本日の聖書箇所は新約聖書マルコの福音書4章35節から41節です。教会備え付けの聖書ですと新約聖書の66ページのあたりです。新約聖書マルコの福音書4章35節から41節を読みします。さてその日のこと、夕方になってイエスは弟子たちに、さあ向こう岸へ渡ろうと言われた。そこで弟子たちは群衆を後に残し、船に乗っておられるままでイエスをお連れした。他の船もイエスについていった。すると激しい突風が起こり、船は波をかぶって水でいっぱいになった。ところがイエスだけは友の方で枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こして言った。先生、私たちが溺れて死にそうでも何とも思われないのですか？イエスは起き上がって風を叱りつけ、湖に黙れ静まれと言われた。すると風はやみ大なぎになった。イエスは彼らに言われた。どうしてそんなに怖がるのですか？怖がるのです。信仰がないのはどうしたことです？彼らは大きな恐怖に包まれて互いに言った。風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどういう方なのだろう。以上です。それでは、クリス先生に、想定外の世界を生きる、ということでメッセージを取り付いていただきます。手法にも書いてありますように、クリス先生はプリンストン日本語協会の牧師先生をされていまして、かつて当協会の副牧師も務められました。先生よろしくお願いします。
もう一度皆さんおはようございます。初めてお会いする方もいらっしゃいますし、久しぶりだなっていう方もいらっしゃいます。また時々プリンストンにいきなり来ては、今近くおるんじゃけどご飯でも飯でも食わんというふうに、まあ誰の口調か分かると思うんですけどそういう、お友達もいらっしゃいますが、皆さんと一緒に神様礼拝できることを感謝します。短くもう一言だけお祈りをさせてください。天のお父様、本当に感謝します。あなたの愛恵みは本当に計り知れません。私たちは幼子のようにお父さんやお母さん、周りの人から愛されていても、その愛がどんなに深くて大きなものかを全く知らないけれども、知らなくても生かされてきました。大人になった時にそのことが分かりますけれども、私たちはいつまで年を取ったとしても、何歳になっても神様に愛されていることがよく分かっていないものだと本当に思います。今日あなたがもう一度聖霊によって私たちの内側を砕いてくださり、謙遜にしてくださって、あなたの声に耳を傾けるように今もう一度整えてください。御言葉が私たちの中に残りますように今語りかけてください。主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン、アーメン。今日は本当に 9-11 ということで、特別な思いを持ってやってまいりました。とは言っても私は2001年の9月11日にこのアメリカにすでにおりましたけれども、ニュージャージー州のプリンストンというところで、ニューヨークシティからは電車でも1時間ちょっとかかるようなところで、まあ距離的にそんなに遠くはないといえば遠くはないんですが、やはりこう気持ちの面でですね、距離感を感じるといいますか、ニューヨークにおられる方々とは違った、なんかちょっとこう外から見てるだろうなという思いがしてなりません。特に私個人が直接に友人や知り合いの方が、そこで命をなくされたっていうことはなかったがゆえに、どうしても私人間というのはこう直接にそこに関わりがあるかということで、があるかないかで本当に物事の見方が変わってきちゃうんですね、残念ながら。でもさっき子どもたちにもお話したように、私は数日前に神様から御言葉をいただいて、泣く人と一緒に泣きなさいと言われました。だから自分に関係ないということではなくて、私たちのそばに泣いている人がいたら、 それがたとえ9-11のことじゃないかもしれない、3-11かもしれないし、今回のハリケーンの影響を受けた人たちとかたくさんの方がいらっしゃる、あるいは皆さんの家庭の中で、皆さんの近所で何かの問題で泣き苦しんでいる人がいるならば、私たちはその人と一緒に泣きなさいというイエス様からの、これは本当に嫌な命令じゃなくて最高の教えなんですね。もし私たち人間が、人類が宗教を超えてこのことができたら、こんな世界になっていないはずなんです。本当にそのことをこの週末は思わされています。私には娘が2人いまして、上の子は9月1日に13歳になりました。ティーンの世界に入ってきてですね、さっきもお話してたんですけども、ティーンエイジャーの娘を持つとなかなかお父さんとの関係が難しくなってまいります。私は娘にいつも近く行きたいんですが、で娘も私のこと嫌いじゃないだろうなと思いながら、でもやっぱ分かんなくなってきますね。やっぱ近くにいるっていうその距離感っていうのがだんだん離れてきてですね、で前は何でも話してくれていたのが話してくれなくなりました。でも昨夜嬉しいことがありました。私が仕事をしていたら娘の方からパパって部屋に入ってきて、どうしたんだっつってですね、私もちょっとこうニコニコしながら、話でもしたいのかなと思ったら、うん、これやっといてって言って娘の宿題を手渡された。それでパッと出て行っちゃったわけです。なんだそういうことかと思って、でそれどういう宿題かと言いますと、学校がの方からの一枚の紙があってですね、これは9-11を知らない世代ですね、娘が13歳になりましたから、3歳だったんです、9-11の日に。だから本当にこう知らない、自分の体験として知らない子たちが9-11を体験した大人にインタビューをしましょうというプロジェクトだったわけです。で娘は一番手っ取り早い、一番年を取ってる身近な人ということで私を選んだようです。でパパにいろいろ聞いてみたいんだと、ね、あの日どこにいましたか、何をしていましたか、どういう気持ちがしましたか、で9-11によってあなたはどう変えられましたかっていう、そういう割と深い質問が書いてあったんですね。私はそれを見ながらいろんなことを思い出していました。あの朝私はプリンストンの街のカフェにいました。コーヒーを飲もうとしていた時にお店の人がラジオの周りに集まってものすごい深刻そうな顔をしていたわけです。私はこれただごとじゃないなと思ってすぐに家に帰ってテレビをつけた時に2つ目のタワーが倒れる瞬間だったわけです、ね、こんなことが起こるなんて、きっと皆さんもあれを見ながらたくさんの方が思ったように、これは映画なんじゃないだろうか、私は夢を見てるんじゃないだろうかと思ったと思うんです。まさにこれは我々人間にとって想定外の出来事です。7月に私は今年の夏日本に行ってきました。日本で今流行っている言葉で、流行りって言ったら非常に失礼な言い方かもしれないんですが、あの 3.11 以来政府の人たちも使うし、一般の市民も一番よく使ってるだろうなと思った言葉は、想定内想定外という言葉です。あんな大きな地震が東北を襲い、そしてあんな大きな津波が町を飲み込み、そして放射能が流れてくる、これは全部今の日本にとって、世界にとってあまりにも想定外の出来事です。で私たちが想定外のことに出くわすときに、そこには大きな力が加わります。そして人々はいろいろな違ったリアクションを起こします。ある人は恐れる、ある人は将来に対する不安を持つ、ある人は怒りで心の中いっぱいになります。特に9-11の後、本当にアメリカ市民は、国民はこの怒り憎しみが溢れてきて、そしてそのテロへの戦いというものが起こってきました。敵をやっつけなきゃいけないというふうに反応する場合もあります。ある人たちは、これは日本で皆さんもよく見聞きしていることです。今回のいろんな出来事の中で、責任者が、あるいはリーダーたちが、これは想定外の出来事でしたと簡単に言い訳をする。私たちも人生の中で想定外のことが起こって、それが誰かに影響を及ぼしてしまって、自分の責任が問われるときに言い逃れに使ってしまうことはないでしょうか。そんなことが起こると思わなかったよ。いろいろな意味で想定外の世界というのは私たちを襲ってきます。そして私たち人間は準備ができていません。もちろん 3.11 や 9.11 のような出来事が日常茶飯事的にしょっちゅう起こるわけではないんですが、でも考えてみたら皆さん、日常生活の中で結構私たち想定外に囲まれてません？みんなそれぞれ夢を持って人生に計画を立てますが、皆さんの人生設計どこまでうまくいってます？今まで全て想定内ですか？毎日時間の使い方、人間関係、ビジネス、そしてこの教会の歩みはどうでしょうか？皆さんが思っていた通りに歩めてるんでしょうか？かなり確率が低いと思います。実はこの世界は想定外のことばかりです。そして私たちは準備ができていない。だから先ほどお読みいただいたあの聖書の出来事のように、弟子たちは船の中で嵐が急に襲ってきた時に叫んだ、わめいた、恐れたんです。今日皆さんと一緒にこの御言葉を通して想定外の世界にどのように生きることができるのか、これから今日から始まる新しい一歩、私たちは今この時点に立っています。 At this moment ですね、私たちはここに立っていて、私たちが歩んでいくのは未来です。今から想定外の世界に生きているんだということを認識しながらもう認めて、でも私たちはこの時の弟子たちのようにではなく、喜びを持って感謝を持って平安の中で目を前に向けながら歩んでいきたいと思う。どうしたらそれができるんだろう、そのことを一緒に考えていきたいと思います。はじめに皆さんと一緒にこの聖書、今日のこの箇所で知っておきたいことは、イエス様と一緒に船に乗った弟子たちはほとんどの人が職業は何だったかっていうこと、それは漁師さんだったってことですね。この船が一方の岸から反対の岸に向かっていた、この大きな湖はガリラヤ湖という湖です。でペテロをはじめとする多くのこの弟子たちの仕事はこのガリラヤ湖で魚を取るっていうことだった。で普通漁師っていうのは、ユダヤ人の漁師はもう先祖代々漁師なんです。だからこの子たちは湖で育ち、そしてこの魚を取って小さな頃から生きてきたわけですね、お父さんと一緒に。でも考えてみると、なんかすごいド素人のような姿をここでさらけ出してるわけですね。ガリラヤ湖っていうのはマイナス220メートルぐらいのところ、マイナスっていうのはあの地面からですね、だいたい低いところにある湖だから、地上で風が吹いたら、その実際に地上で吹いてる風よりももっと強い風がこう竜巻のような状態になってガリラヤ湖に流れ込む。だからガリラヤ湖っていうのはしょっちゅう嵐のようなことは起こってたらしいんです。だから彼らはこんなのは何度も体験してきたことだった、初めてじゃなかったんですよ。しかも彼らが船に乗っている方は誰かというと、イエス様。もちろんまだこの時点では十字架にかかってないんですけども、でもイエス様の奇跡を何度か見てきた後の出来事で、それ考えたらなんでこんなに恐れるんだろうって、それはつまり想定外だったからです。この時に彼らは嵐なんか起こらないだろうという自分たちの考えでもって船を出発させた。そしてイエス様が乗っているからこんなことは起こんないんじゃないかと思ってたかもしれないし、挙句の果てに嵐が起こってイエス様イエス様って見たら、イエス様寝てるじゃないですか。って多分これが一番想定外だったと思うんですね。あのお優しいイエス様がなんで俺たちが苦しんでる時に寝てられるのって、今日ここから行きたいと思うわけですね。いくらでもこういうことは起こると、こうなると思っていたのにそうじゃなかった、私が期待していた通りにあの人は答えてくれなかった、計画が台無しだ、でも神様はそれでも私の人生のど真ん中におられるんです。じゃあ一体神は何をしてるんだって、皆さんも経験があると思うし、私もそういうことをしましたけども、神様に怒りをぶつける、神様の呪ってやろうって、 思うかもしれない。でも本当は私たちがそんな時にするべきことは、神の前にへりくだる、ハンブルになるということです。人間がいかに小さいか、人間がいかに愚かで何にも分かってないかっていうのを認める、そこから新しいスタートが始まるっていうことなんです。プリンストンに長い間住んでるんですけれども、あのプリンストン大学がありますので、日本からたくさんの優秀な学者さんたちが集まって勉強しています。で、その方々はクリスチャンの方もクリスチャンでない方もよく教会に来てくださる。なぜかというと、そのある方との出会いのお話ですけれども、彼は宇宙がどのように始まったのかというのを研究していました。そしてビッグバンを信じている人です。ビッグバンのことをずっと小学校の時から勉強し始めて、大学院まで勉強してきて、そして 今は熊本大学で教えている先生なんですけども、彼が私に言ったことは、クリスさん、私は学べば学ぶほどこのことが分かりました。それは私は何も知らないんだってことが分かったんですって教えてくれた。本当に私たちが、実は私は何にも分かってなかった、ね、ティーネイジャーの時に、また20代の時、30代の時に私も振り返ってみると、俺はイケてる人間だと思ってました。俺は何でも分かってるんだって。本当に偉そうだったと思うし、久くんなんかそういうの頃の私を知ってると思うんで、ね、ちょっとなんか顔向けできないところもあるんですけども、でも年を取れば取るほど分かってくるのは、ああ俺は分かってなかった、恥ずかしいって隠れたくなるんですね。でもそれがどうか、人間同士の関係ではなくて、まず神様の前に、私は何も知らない人間です、なぜこんなことが起こってるんだろう、なぜ私はこんな悲しい目に遭わなきゃいけないんだろうと思うような、怒りたくようなる、怒ってしまいたくなるような状況に出くわしても、すぐに怒ったり文句を言ったり結論付けない、私は何もわからないです、あなたは今何をしてらっしゃるんですかと、神様に謙遜に問い始めることです。詩編の131編にはこういう言葉があります。聞いてください。私の心は誇らず、私の目は高ぶりません。私は私の及びもつかない大きなことや、くすしいことに深入りしませんと、この作者は言ったんです。あまりにも偉大なこの人生という問題、大きな大きな宇宙、この地球、そしてその中で起こっているこの事件、この出来事、私はわからないんですと神様の前に告白して、まず謙遜にへり下る、そこから実は神様が全てを動かしている世界が見え始めるということです。弟子たちにはこの時にはそういう姿勢はまだ全くゼロだった。だからイエス様に文句言った、あんた私たちのこと何にも思ってないんでしょって。私たちはもうイエス様のこと知ってるから、弟子たちバカだなと言いますよね。でも私たちも同じところを通ってきてるんじゃないでしょうか。二つ目に、まず最初に私たちがこの本当に想定外の世界の中にどっぷり浸かってる中で、私は何もわからないというへりくだりを神の前に持って、そこから次のステップに行こうとするときに、二つ目に、そして実は二つ目っていうか、もう今日はこの二つ目しかないんですけれども、何が必要かというと、一番当たり前のことをお話します。クリスチャンにとってそれは神を信じるということです。どんな時にも神様を信じるということです。でもここで今日はもう一歩深めに入っていきましょう。神様の何を信じるのかということです。私は神を信じてますって言ってる人は実はたくさんいます。でも何をどう信じてるのかということが実は大事です。そこまで深く入っていかないといけないほどに、この世界は複雑化しています。今 It used to be って言いたいんですけども、かつて私たちはもっと単純な世界、あるいは歴史の中でそういう時代があったと思いますね。人間関係ももっと単純で、人と人が出会うためには電話もないし、 E メールもないし、テキストもない、ね、出会わなきゃいけなかったっていう時代ですね。単純ですよね。でも今は全てが複雑化してしまいました。 だからもっと私たちも神を信じてます、そりゃそうなんですが、いつどんな時に何を信じてるんですかっていうこと、そこまで自分の中が探られ、またお互いに探り合う関係があるならば、もっともっとこの想定外の中で私たち強く生きていくことができます。実はこの船の上で何が起こっていたかというと、それは嵐でね、風に揉まれて波がガーッとかかってきて水が入ってきて弟子たちが怖がっていたんですが、それは表面的な出来事です。でもその背後で起こっていたことは、一番の問題は何かというと嵐じゃないんです。本当に危険なこと、デンジャラスなものっていうのは嵐じゃなくて、イエス様を信じなかった弟子たちの不信仰なんです。私たちもこの人生でこの世界で生きていて、一番危険なこと何かというと世界じゃないんです、あなたの信仰なんです。どこに住んだって、何をしていたって、お金持ちになったって、貧しくったって、私たちは必ず想定外の問題に置かれます。そんな時にいちいち外が悪いんだ、あの人のが悪いんだ、このテロリストが悪いんだ、なんで嵐、地震なんか起こるんだって言って、いつまでも世界のせいにしていたら何も変わらない。でも弟子たちはイエス様を信じてなかったの、この時。だからイエス様が一番最後に言ったのは何でしたか。信仰がないのはどうしたことですって。イエス様が見てることっていつも違うことを見てるんですよ。人間が見てることじゃなくて、人間が気にしてることじゃなくて、人間の心をイエス様はいつも大事にしてくれるんです。で、弟子たちを責めてるんじゃないんです。弟子たちを祝福したいから、どうして信仰を持たないのって言ってる。さあ、私たちに話を目を向けていきましょう。私たちは神様を信じていく必要があるんですが、何を信じる必要があるんでしょうか。それはまず一つ目に、イエス様の言葉を信じるということです。言葉を信じるということです。イエス様が弟子たちを誘ったんですよ、向こう岸行こうか。この状況をちょっと思い浮かべてみてください。頭の中でピクチャーを描いてみましょう。弟子たちがイエス様向こう側岸行きましょうかって言ったんじゃないです。イエス様が誘って行こうって言った。ってことは行けるってことなんですよ。単純なんですが、イエス様の言葉はその通りになるんです。これは聖書の一番初めに神が言葉によって光をあれって言って光ができた時から変わっていません。何にも変わっていません。でも言葉を信じずに疑ってきたのは我々人間なんです。聖書を一生懸命読みますよ。でもね、そんなこと言ったってね、信じられるはずないでしょって、簡単にもうちょっと信じやすい言葉ないかなと思って、私たちはペラペラペラペラページをめくるでしょ。もっと今の状況に、今の私に慰められる言葉ないかなって、勝手に言葉を選んで、おみくじみたいにイエス様の言葉を利用するんです、私たちは。でもどこを開いたって、聖書のどんな言葉だとしてもそれはなるんです。イエス様が言った言葉は It is done、ね、もう成就したっていう意味なんです。だからもし弟子たちがこの時に船にもう乗る時に、船をこうやって押しながらね、ガリラヤ湖に船を入れながら、さあ向こう岸へ行こうかってイエス様が言ったら、はいって信じたらよかったんですよ。イエス様はこうは言ってないですね。これからね、嵐があるかもしれないんだけど行けるからね、とは残念ながら言ってくれなかったんです、ね、あなたの人生にこれから苦しいことあるよ、でもね、信じなさいっていうふうに、イエス様はちょっと意地悪なとこがあってね、先見せてくんないんですよ。でもそれもイエス様の知恵です。何が起こっても今イエス様を信じるっていうことが大事なんです。人間先見えたらもっと傲慢になっちゃいますから、神様なんかいらないって、自分が神様になっていきますよね、先が見えたら。だから何にも言わないんだけど、でも一番大事なことを言ってくれたんです。向こう岸に行けるよって、それを一緒に信じたいということです。皆さんも誰か皆さんの周りにおられる方、人格的に素晴らしいと尊敬する人いますよね。で、皆さんはその方の人格は素晴らしいけど、あの人の言葉は信じられないんだよね、なんて言わないじゃないですか。そんな矛盾したこと。 その人が素晴らしい人って信じるなら、その人の言葉も力があります、ね、同じようにイエス様はあなたの救い主なのならば、言葉を信じていきましょう。一言一言一言一言、はい、イエス様がおっしゃるんなら私は大丈夫です。もしかしたら皆さんの中で今この湖を、この海を渡れないんじゃないかなって不安を持っている方いらっしゃるかもしれない。でもイエス様が向こう岸へ渡ろうって言ってくださったんですから、大丈夫ですよ。信じてください。二つ目に私たちが信じるべきこと、それはイエス様があなたの船に乗っている、イエス様はあなたと共にいるってことを信じましょう。イエス様はどっか遠くにいるような、そんな神様じゃないんです。イエス様はものすごくこう見た目素敵なクリスチャンだとか、ね、宣教師だとか、そういう皆さんから見て、あの人ならばこう神様がいつもいるような、いるよねって、でも私なんかねちょっとダメだからっていうふうに、そんな私だから私のところにイエス様はいないんじゃないかって、そんな方じゃない。こんな弟子たちですよ。イエス様のことまだまだ疑って、イエス様がそばにいても波を見て風を見て恐れた、そのことをイエス様は知っていたのに、イエス様一緒に船の中にいてくれたんです、ね、しかも皆さん、この時の弟子たちはまだイエス様の十字架の姿も見なかったし、三日目によみがえられたっていうところにも出会ってなかったから、まだわかりますよ、イエス様に疑い持っても。でも今生かされている私たちの大きな大きなアドバンテージは、イエス様はすでに十字架にかかってあなたの罪を全部許してくれました。三日目によみがえり生きておられて、イエス様を信じる者たちの内側に生き、そして教会の真ん中にいてくださいます。あなたがどこに行っても、どんな苦しみのど真ん中にあっても、イエス様はそういう時だからこそ力強くそばにいてくださいます。その約束は聖書にいっぱい溢れてるわけですから、イエス様が一緒にいてくださることを信じましょう。私今日ここにこの、ね、バンドブレスレットつけてきたんですけど、ここに書いてある言葉は Not a fan という言葉が書いてありますね。変な言葉ですけど、私はファンではありませんという言葉なんですね。これは最近あるクリスチャン の牧師が書いた本のタイトルなんです。 Not a fan、 意味は私はイエス様のファンじゃないっていう意味。なんか変なタイトルだなと思うかもしれませんけど、皆さんスポーツ好きな方いらっしゃいますか？私は今日からフットボールが今日からっていうか今日の夜、私が大好きなニューヨークジェッツがね、第一戦を戦うので楽しみにしてる。私はジェッツファンなんです。でもファンっていうのはね、すごく身勝手なんです。チームがうまくいって右上がりの時はイエーイってゴージャーって盛り上がるんですが、だんだんなんかおかしくなってきて、またチーム内にもジェッツっていろんな問題があるチームなんですけども問題を起こすたびに、ああもう俺ジェッツファンやめようかなってすぐそういうこと言うんですよね。単なるファンっていうのはそんな感じです。でイエス様の周りにはいつもファンがいっぱいいたんです。イエス様って病気癒してくださいって、癒してもらえたらうわイエス様は神様だって言うけど、病気癒してくれなかったら何あいつ偉そうにとかね、挙句の果てに十字架にかかった姿を見たら、あんな惨めな救い主いるわけねえだろうと言って、みんな人々はイエス様に石を投げたり唾をかけた。ファンっていうのはそういう程度のものです。弟子たちもファンになりかけてたの、ここで。だから自分たちが欲しいものをすぐにもらえないと、イエス様あんた私たちのことどう何とも思ってないんでしょうって怒った。愛と憎しみっていうのは簡単に裏返ってしまいます。でも本当のイエス様のファンではなくてフォロワー、イエス様にいつまでも従っていく人っていうのは、何かをしてもらえるから喜ぶんじゃなくて、共にいる、 being together, staying together、 一緒にいるだけで十分なんです。この方が僕の船に乗ってくれてる、なんて素晴らしいんだろう。今は嵐が来てるけど、今は辛いこともあるけど、大丈夫だ、イエス様は一緒にいてくれるから。子供たちがお父さんやお母さんに求めていることってそれですよ。本当は皆さんが子供の時のことを思い出してください。 皆さんが欲しかったのはおもちゃだとか高い洋服だとかじゃなくて、パパやママが一緒にいてくれることだったんじゃないでしょうか。でもそれが叶わないから、多くの子どもたちや若い人たちは今傷ついて、そしてお金だとか物だとかセックスだとかドラッグに走っていってるんです。でもそれが欲しいんじゃないんです。一緒にいて欲しいだけなんです。本当はイエス様はあなたと一緒にいてくれます。イエス様は、神様おっしゃいました、たとえあなたのお母さんがあなたを見捨てたとしても私はあなたを離れないって言った神様です。だからどうかそのことを信じてください。イエス様はあなたの船に乗っておられます。三つ目に私たちが信じていきたいことは、それはイエス様の力です。イエス様は結局ここで弟子たちがイエス様何かしてください、助けてくださいとか、ああイエス様なんで寝てるんですかって文句を言ったにもかかわらず、時が来たらスッと立ち上がって、黙れ静まれと言葉で権威で湖を沈められました。これは私たちの目には不思議なことだし、そういう助け方もまた想定外ですよね、人間にとってはね。でも私たちはイエス様は神の子って口で言うんだけども、そこまでの力を案外期待してないんですね。もうちょっと私たちのレベルで分かりやすい助かる方法だったりとかね、なんか大きなことを期待してない。でもイエス様の力って何の力かというと、本当はこの宇宙にまだ何もなかった時、無 Nothing だった時に、神は光をあれと言って光を作られ、そして全てを作られた、無から有を作る力なんです。イエス様は神様ご自身です。このイエス様の力を私たちがもし本当に本気でどんな時にも信じることができたら、ああどんなに素晴らしいだろうなって、実は私の自身のことを考えたりしますね。私自身が、皆さんのことじゃなくて、私自身がそこまで信じきれてない。でも、もちろん聖書には、あなたの恐れる日に神の皆を呼びなさい、そうすればあなたの恐れが取り除かれるという御言葉はあります。だけど他の箇所では、あなたが神を喜び褒めたたえるときに、あなたは恐れないものに変えられるとも書いてある、ね、両方人生にはありますね。私たちはどこまで行っても恐れてしまうという事実はあります。だけど恐れてしまう瞬間に私たちはいろんなものを失っていきます。大胆さを失う、勇気が持てなくなる、周りの人にイライラしてしまう、いろんなことが出てくる。それを考えたら、もし恐れることがない人生が本当にあるとするならば、どんなに素晴らしいことでしょうか。イエス様の力を私たちは地震じゃないかもしれないし、嵐じゃないかもしれない、私たちが出会うのは。でも人生の嵐、それはしょっちゅう出会うでしょう。その人生の嵐で、人間の力によっては全く克服できないような問題であっても、イエス様の力、この全能者、そして天地万物を作られた創造者の力を、イエス様に私たちは信じるならば、たとえ問題目の前にあっても恐れがまずなくなる。そしてこの言葉を持って最後のポイントに行って締めくくっていきたいと思いますけど、それは何かというと、このように私たちがイエス様を信じていったら何が起こるか。それは偉大なるゴールなんですが、それは船の端っこの方でクーって寝てたイエス様のように、平安に満たされて眠ることができるようになるんですね。これはすごいことだと思います。本当？って思いたくなるんですが、実はこれもイエス様は約束して、そして天に上がっていかれたんですね。イエス様は十字架にかかる前の晩に弟子たちにこう言われました。私はあなた方に私の平安を与えるって言われた。思い出してください、あの御言葉を。私の平安っていうのは、イエス様が持ってる平安という意味ですよ。私たちが勝手に頭の中で考えて 小さな平安を今欲しいと思うかもしれない。でもイエス様が本当に皆さんに私に持ってもらいたいのは、イエス様が持っていた平安なんです。嵐のど真ん中で眠れるぐらいの平安なんです。それあげようって言ってる。すごいですね。3月11日にあの地震と津波が東北、東日本を襲って、そして多くの人々がどん底に突き落とされました。その中でたくさんの教会も被害を受けて、最も被害のひどかった教会のうちの一つが福島第一バプテスト教会です。皆さんのもとにもその教会のことニュースが届いていると思いますけども、そしてあの福島第一、同じ名前ですね、くしくもね、本当は教会が先にあったんですよ、歴史の上では。福島第一バプテスト教会が先にあって、その後で、ね、原子力発電所ができちゃったわけですけども、あの福島第一原発に一番近い教会が福島第一バプテスト教会です。だからあの教会はもう本当に素晴らしいあの教会堂がね、建てられて3年前、やっと3年前に教会堂が建てられて、そしてこれから100年間はこの教会堂でみんながあの心配せずに礼拝できるでしょうと言われた矢先の出来事だった。牧師の佐藤明先生は以前この地域にも来てくださって、ファミリーキャンプでメッセージをしてくださった教会の先生です。牧師先生です。本当に先生は悲しみと苦しみのどん底を通り、自転車でいろんな人たち、教会員の人を探しながら、何日も何日もあてもなくないけれども避難所を回りながら、やっと160人ぐらいの教会員の人と出会った。だいたい全部で300人ぐらいの教会だったそうですけど、そして今は先生ご夫妻とほとんどの教会員は八王子の、ごめんなさい、奥多摩、東京の奥多摩の、キリスト教のキャンプ場で生活をしていらっしゃいます。その佐藤先生が震災後初めて本を書かれた。その本の中に書いてあった言葉が非常に印象的で、私の心をつかみました。それは何かというと、震災後私が再び再会できた教会員の中で、誰一人としてあれだけの災害にあったのに、不平不満や文句や神様への疑いや呪いの言葉を出した人はいません。いや、むしろあの震災にあったことによって、イエス様を信じた人たちが与えられました。あの震災の直後に自分の隠していた罪を告白した人がいました。あの震災にあったからこそ、私の人生を全部主に捧げますと献身をした人が出てきました。主は本当に褒めたたえられるべき方です。ハレルヤ。私たちはこの想定外の状況に置かれたことによって誠の平安を得たのですと綴ってありました。これが私たちに今この現代生きる私たちに必要なものです。想定外の世界に囲まれています。この世界は変わることはありません。でも変わることができるのは私たちの内側です。でも私たちの内側を私たちが変えることができるんじゃなくて、私たちにやっとできるのはイエス様を信じること。でもそれで十分だということです。イエス様の言葉を信じて、イエス様が一緒にいてくださることを信じて、イエス様の無限の力を信じるときに、イエス様が持っていたあの平安、問題のど真ん中で寝ていられる平安を必ず与えてくださることを信じていきましょう。閉じる前にごめんなさい、もう一つ一人の人のことを思い出したのでお話します。あの 9/11 の日にたくさんの方がツインタワーで命を落とされましたけれども、一人の男性がいたそうです。その人はクリスチャンの人でした。最初に崩れていったタワーの60階か70階その辺りで仕事をしてらっしゃったんですが、その男性は普段から会社の同僚の人たちに神様のことを一生懸命伝えようとしていました。でも誰も話を聞いてくれない。いや、むしろバカにされていたんです。お前アホかって、ね、神なんかもう目に見えないじゃないかって言われたこともあれば、もうそんなこんなところで仕事してるんじゃなくて、お前牧師にでもなれ、 牧師になった方がお前はお前らしく生きていけるぞって言ってみんなの笑い者にされていたそうです。けれどもあの日飛行機が突っ込んできて、そしてビルがの中に火事が起こってだんだんだんだん崩れかかった時に、その男性の同僚たち、かつて彼をバカにしていた人たちはみんな恐れ始めました。死を恐れ、そして何とか自分だけは助かろうと思って非常口にこうみんな集まっていったんですけれども、逆にそこが人がいっぱいになって、そしてもう大変な状況になった時に、彼はその会社の部屋の中で一人一番冷静だった。静かにまず祈って、そしてもう逃げ切れないだろうと諦めている同僚たちを集めたそうです。この記録がなぜ残っているかというと、そのような体験をしたっていう同僚のうちの一人が奥さんに電話をして状況を伝えたからだそうです。みんながそこでそのタワーが崩れて亡くなってしまう直前に、そのクリスチャンの男性はみんなを集めて言いました。皆さん、私たちはもう絶望的だと思います。私の命は今日ここで終わると思います。だけど皆さんはここで完全に終わってしまうのではありません。私が本当に今まで皆さんに伝えたかったイエス様は、私たちの罪を完全に許してくださいました。そして本当に今悲しいし怖いけれども、でも本当の人生を、永遠の命というその御国の本当の人生を今皆さんに用意してらっしゃいます。どうか今日イエス様を今信じて、みんなで一緒に神様のもとに天国に行きませんかと静かに語りかけたときに、本当にそこで皆さんが泣きながら自分の罪を告白してイエス様を信じたそうです。そして次々に家族に電話をかけて、自分の心が今イエス様を信じた瞬間にどんなに変わったかっていうことを次々に伝えていったそうです。本当にみんな怒りと悲しみと恐れでいっぱいだったのが、スーッと人々の心が静かになって、そしてみんな死の準備ができた。愛する奥さんに電話をかけたその男性も、今までごめんね、本当に今まで君にひどいことばかりしてきたけれども、今僕はこの友達を通してイエス様を信じたからもう大丈夫だ、あなたにも同じところに天国に来てほしいと言って、I love you と言って電話を切ったそうです。想定外の世界に囲まれていますけれども、私たちは今日から新しい人生に足を踏み出していくことができます。一緒にイエス様を信じて歩んでいきましょう。お祈りします。天の父様、私たちは本当に何も知りません。けれども天の父なる神様の子供としていただいたことによって、あなたの目を通して世界を見ることができるようになりました。私の目ではなく、あなたの目がこの世界をどんなに憐れんでいてくださるか、一人一人をどんなに愛していてくださるかを知りました。私たちは今日ここからそれぞれにまた一つの教会という体として歩み始めようとしています。これから何が起こるのか分かりませんけれども、怖くはありません。あなたが共にいてくださるから、あなたの言葉があるから、あなたの力を信じるから、私たちはこの想定外の世界で目を天に上げ、前に向かって、そして互いに愛し合って歩んでいきたいと思います。主よ、どうかお一人お一人をあなたの手の中に収めてください。今日これからイエス様の十字架を思い、聖餐の時を持ちます。どうかイエス様が 私たちに対して何をしてくださったのか、イエス様はどんなに私たちを救うために苦しんでくださったか、悩んでくださったか、バカにされ、そして最終的に人間としての肉体の苦しみと悲しみと孤独を味わってくださったかを、今日少しでも私たちが知ることができますように。そしてこの聖餐を受ける信仰によって、これを受けることによってイエス様の命をいただいて、ここから新しい一歩を踏み出すことができますように、この時を祝福してください。イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。